ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回はネギをお届けします。それでは早速、五十嵐果樹園の五十嵐勝さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、一口にネギといっても様々な品種があるそうですね。ご紹介ください。
品種はもうものすごい量の品種がありますが、うちで取り組んでるのは今年は3品種、はい、夏奥義パワーとホワイトソードと、あと試験品種が1種類です。
普段食べているけれども全然聞いたことのない名前ばかりですね。私たちが普段食べているのは、その中でもどういう品種になるんでしょうか。
県内では作付けされているのは夏奥義パワーが多いと思います。
これからスーパーで買うときとかも少し気をつけてみようかなと思います。栽培で苦労されている点、何かありますか。
露地の野菜なので、やっぱり天候に左右されるので、今年は夏の干ばつがすごく大変だったのと、台風3連発が非常に難儀でした。
やはり台風の影響は大きかったですね。ではそれを踏まえて、今年の生育状況いかがでしょうか。
はい、台風でちょっと葉折れや曲がりが発生したんですが、従業員の皆さんと一緒に直して、今まっすぐに元に戻りまして、今の収穫に間に合っている状況です。
やっぱり曲がったりすると何か困ることがあるんでしょうか。
商品価値が落ちてしまうというところで、市場に流通する場合にはやっぱり曲がりは規格外になってしまうので、値段が安くなるということがあるので、なるべくまっすぐな太いものを作りたいなと思ってるんですけど。
ちなみに曲がってる部分はどうやって直すものなんですか。
すぐに起こして土寄せて、その後がまっすぐになるように直します。
なるほど。ではネギを栽培している五十嵐さんにお聞きします。ネギの美味しい食べ方、教えてください。
ネギは何にでも合うので、いろいろ使ってもらえると嬉しいですけども、私の方ではごま油と非常に相性が合うんじゃないかなと思ってて、刻んでごま油で和えてラーメンやご飯に乗っけたりとか、そういう食べ方してます。
なるほど、ごま油との相性ですね。いろんなものにかけて美味しそうですよね。ちなみにネギオンリーで食べることってありますか。
ネギオンリーで食べるのはそんなにないと思いますけどね脇役にしては個性の強い脇役なので、いろんな食材と合わせたらいいと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。最後にこちらのネギなんですけれども、どちらで買うことができますか。
はい、ほとんどが農協を通じて市場に出荷されてますけれども、一部の直売所で販売したりしています。マスダの青物横丁と、あとスーパーモールラッキーのファーマーズマーケット、それと十文字の道の駅等で販売しています。
はい、私は今ネギの圃場の方にやってきました。たくさんの方が作業しています。1本ネギを抜いていただいたんですけれども、その後の作業は一体どうなってるんでしょうか。今この小屋ではどんな作業をしてるんですか。
ここでネギの根っこと葉っぱが切られて、エアーで皮を剥いてお店で見られるような状態になって箱詰めされます。
出荷されるのはこの根っこが1本、葉っぱが3本になってるものですね。
はい、そうです。これがスーパーとかで売られている形になりますけど、これを今度は5キロの段ボールに詰めて市場に出荷されると。
このネギの緑色の部分が圃場にたくさん散らばってて、 ちょっともったいなく見えますね。
もう半分以上が川で捨てられる部分になります。
なるほど。ちなみにここでは何人くらいの方が働いてらっしゃるんですか？
常時だいたい7人ぐらいですね。7人か8人で仕事をしてます。全部で9人ぐらいお願いしてるのかな。
この出荷の時期っていうのはいつからいつ頃までになるんでしょうか？
うちでは8月の上旬から11月の中旬ぐらいまで毎日出荷してます。
はい、いろんな話を伺いました。五十嵐さん、ありがとうございました。10月の19日、私は再び五十嵐さんの圃場を訪れております。今日は何が行われてるんでしょうか？
はい、今日は地元の増田保育園のみんながネギ掘り体験に来ています。
ネギ掘り体験の方ってよくいらっしゃるんですか？
体験、増田保育園の子どもたちは毎年来てますけれども、あとは販売する分で自分で掘って米袋に1つ1000円で販売しています。
それは地元の方と外の方どっちが多いんですかね？
そうですね、まあ、結構遠方から来るお客さんもいらっしゃいますけども、地元の方も半分半分ぐらいですかね。
保育園の園児たちは今年で何年目になりますか？
今年で7年目ぐらいかな。7年目か8年目ぐらいですね。作付けを始めた時からやってますんで。
このネギは園児が各自お家に持ち帰るんですか？
はい、お家にお土産で自分で掘ったネギということで持って帰ってもらってます。
それ持ち帰って食べた声とか何か聞いてますか？
後から家族でまたネギ掘りに来てくれる家族もいらっしゃいますので、そういうことでやっぱり家庭の中でお話になってるんじゃないかなって思ってますけども。
楽しい思い出をお家でも共有してるんですね。では園児たちの声を聞いてみましょう。ネギ掘りしてみてどうでしたか？
楽しかった。
どういうところが楽しかった？
引っ張るところがちょっとなんか難しかった。大きいネギ取れた。
大変だった。なんかさ、ふんって引っ張るのなんか力あまり入れてなかった。
小さかったんだけどさ、抜けた。
簡単に抜けた。
一発でやった。
では増田保育園の木村先生と星先生にお話を伺います。この体験を通して園児たちにはどんなことを学んでもらいたいですか？
今野菜がどうやって作られているか、ネギはこんなのだよっていうのが分かってほしいし、自分たちが大きくなる上で農業とか農家の方にも興味を持ってくれたらなと思います。
そうですね、給食でも、ネギも出るので、こうやってネギができるところを知ることで、ちょっとまた食べるときにいつもよりも美味しく食べてもらえたらなと思ってます。
横手の食の推進 PR 番組、横手の美味しいミッケ。この番組は横手市の提供でお送りしました。
この季節、山内地域のあちらこちらから立ち上る白い煙、実はこれ大根をいぶしている煙なんです。美味しいいぶりがっこが食べられるのは来年2月頃。それまで皆さん楽しみにお待ちください。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手の美味しいミッケを放送しています。みんなで横手の美味しいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。